った意味を込めたアフィリエイトの手法なんですけども、短期的に爆発的な収入を上げることができる手法です。このサプリアフィリエイトを深く今回は理解していただこうと思うんですけど、これを理解していくにはレビューアフィリエイトについて知ると特に理解しやすいですね。このレビューアフィリエイトというのはなんかまた難しい言葉ができたなっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、そんな難しいものではなくて、情報商材のレビューっていうのをブログとかに書いていって、でそれを見た人が、あ、これいいんだ、これ悪いんだっていうのを見てですね、じゃあこれ買ってみようというふうに購入したらアフィリエイト報酬が入ってくるという手法です。まあすごくシンプルなものなんですけども、まあ、これを理解することによってですね、このサプリアフィリエイトのことも深く知ることができるようになります。まず簡単にアフィリエイトの歴史から振り返っていきましょう。アフィリエイトは1996年アメリカでスタートしました。そして99年に日本でもスタートしています。そして2000年、とても今でも有名な ASP の A8 ネットが業務をスタートしていて、この時すでにノウハウをテキストでまとめたものとかを個人で売り始めるようになったみたいですね。これが情報商材の原型という形なんですけども、そして2005年にはレビューアフィリエイトが流行するようになりました。まあ、最初は何でもかんでもいいよいいよって言って紹介してた時期があって、まあ、そこからいいものと悪いものを区別して書いていくというような時期がありましたね。そして2006年には有名なインフォトップが業務をスタートしました。でこの頃には情報企業バブルという状態になっていてですね、インフォトップに商材を登録してアフィリエーターさんがどんどんアフィリエートしてくれてめちゃめちゃ儲かるみたいな、ね、時期だったんですけども、この時は PPC 広告を打つだけで簡単に売れる時代だったんですね。この PPC 広告っていうのは PPC というのはペイパークリックの略なんですけども、検索結果でね、一番上の方とかにですね、広告ってちっちゃく書いてあって、普通の検索に引っかかるのと別にお金払ってる人だけが上に出せる枠があるんですね。そこに出すのが PPC 広告なんですけど、リスティング広告って言ったりするんですけど、それを打って副業やり方とかそういうキーワードとかで広告を出稿して、そこでセールスレターに飛ばして、それで売るっていうことをやるだけでもう簡単に売れるような時期だったんですね。簡単に売れるのでアフィリエーターさんもどんどん売ってくれるので、まあ、かなり儲かっていた時期です。そして2007年には DRM が入り始めました。DRM っていうのは、まあ、要はメルマガを使ってセールスするような形ですね。こう今まではアクセスを集めてセールスレターに飛ばして、で直接獲得していたのがアクセスを集めて、それをまずリスト化して、でそしてメールとかでセールスレターを送っていくような感じ。そういう流れ、DRM が重要視されるようになりました。そして2008年には PPC アフィリエイトが流行したわけです。まあ、これさっきのインフォトップが出てきた時の話と同じなんですけども、まずはこの情報商材を紹介するペラサイトを作って、それを PPC で出稿すると。これをやるとかなり儲かったっていう時期ですね。で2010年には情報商材系の PPC の審査が厳しくなりました。なかなか出せなくなっちゃったんですね。審査に落ちるようになって、Google とかで Yahoo とかで出稿することが難しくなったと。でそうなった時にほとんどの PPC アフィリエーターっていうのが撤退して、情報企業家も情報商材を作る側もですね、アフィリエーターが撤退しちゃったので売り手がいなくなって、まあ、なかなか売りにくいって時代がやってきました。でそこでまた DRM をちゃんとやろうっていう流れが来て、でメルマガからレビューに飛ばす流れ、そしてメルマガアフィリが再加熱するっていうような時代がやってきました。でそして、まあ、同年2010年に無料オファーっていうのが流行り始めたんですね。無料オファーっていうのは、まあ、紹介してメルマガ登録を促すと。でメルマガ登録する人がいたら1件100円とか、まあ、そういう報酬が入ってくる。売らなくていいんですね。無料紹介するだけでいいと。でこれがもともと100円とかだったのが300円とか500円とか流行り始めて単価が上がってきたわけですね。でそして2011年にはこの無料オファーが加熱して高額塾が増えると、まあ、1件500円とかで1万件とか集めてきたら500万円かけて1万人のリストが手に入ると。でそこにセールスをかけるということなんですけど、そこで高額塾を売るんですが、まあ、例えば20万円の高額塾を販売した時に、まあ、500万円の広告費なので25本売れれば広告費をペイできるわけなんですけども、まあ、もっと実際は売れるわけなんで何百万とか1万人のリストに対して、まあ、何百人とかが購入してくれるというふうになるとかなり儲かるわけですね。500万とかの広告費をかけてもかなり儲かるということで、この高額塾っていうスタイルが増えてきました。そしてそこでプロダクトローンチっていうのが出てきたわけですね。まあ、こんな風にリストをバーっとお金かけて集めて動画をね見せてで販売していくっていうプロダクトローンチという手法が流行りました。まあ、こんな風にちょっと2011年までしか振り返ってませんけども、2011年までしかちょっと振り返ってませんけども、まだアフィリエイトっていうのはかなり新しいものなんですね。歴史の浅い業界です。まあ、例えば建築業とかと比べたら、建築業ってもう何百年と歴史があるはずですよね。もっとあるのかな。まだまだそういうのと比べると始まったばかりの新しい業界で、今から力をつけていけば、まあ、今後安定して稼いでいくことができるようになります。でそしてアフィリエイト業界っていうのは、まあ、なくなる気配はないですね。かなりアフィリエイトっていうのは売り手側にも買い手側にもメリットがあるやり方なので、まあ、売り手側にとってもね、その今までであれば広告をバーってかけて、まあ、どのぐらいリターンがあるかっていうのはちょっとやってみないと分かんないって感じだったんですけど、アフィリエイトであれば売れた分だけ払えばいいっていうことなので、まあ、かなりリスクが低いやり方なんですよね。しかも、まあ、どんどん市場も右肩上がりに伸びていますし、まあ、アフィリエイト業界がなくなるってことはちょっとしばらくは考えにくいかなということなんですね。まあ、仲介業ですから、これがなくなるってことは普通に考えてないだろうというわけです。仲介業がインターネットの世界にやってきたっていう感じですからね。はい、なので、まあ、メルマガとか情報発信の力をつけていくと、今後かなり美味しいというか活躍できるんじゃないかなというふうに思います。で、レビューアフィリエイトって言葉が出てきたと思うんですけど、まあ、さっきも話しましたが、ブログで商材のレビューを書いていく手法ですね。で、独自の採点基準をつけて、これがいい商材だよ、これが良くない商材だよということを教えるわけです。で、そこからお客さんっていうのが情報商材を買っていくんですけども、レビューアフィリエイトの特徴があってですね、レビューページに特典をつけるんですね。自分のところから買ってもらうメリットっていうのを提示するわけです。だからみんながレビューしてたら、どっから買っても一緒ですよね。みんながいいって言ってたら、じゃあ買ってみようかなってなるわけですけど、どっから買っても一緒なわけですよ。で、そこで差をつけるために自分のところから買ってもらわないとアフィリエーターさんっていうのは報酬が入ってきませんから、そこに独自の特典をつけて自分から買ってもらうようにするということなんですよ。で、ブログでやっていくので、検索エンジンからもアクセスが見込めて、メルマガから流したりもしてという形で稼いでいくっていうのがレビューアフィリエイトの主なやり方なんですね。で、この特典をつけるっていうところがポイントなんですけど、特典をつけるのにはですね、問題点があってですね、初心者にはなかなか厳しいかなっていうところがあるんですよ。多くの人は特典の数、いろんな特典を出して勝負をしているっていう状況があってですね、今はかなり減ったんですけど、そんな大量に特典つけるみたいなのって結構あったんですね。その特典何の役に立つのぐらいの、しかもその特典を再配布する特典というか、自分が商材を売るときにその特典を特典として使 使っていい特典みたいな、ちょっとややこしいんですけど、そういうものがついてたりとか、今はほとんど見なくなったんですけどね、そういった特典の数とかで勝負していると。数をね、死ぬほど出すっていうのが最近見なくなったと言いましたけども、実際ね、誰から買っても同じっていう状況であれば特典をつけるっていうふうになるんですけど、まあその数では長くやってる人には勝てないですね。たくさん特典を持ってる人には数では勝てないと。じゃあ質で勝負しようかなと思った時にも、やっぱり稼いでる人の方がしっかりした特典を用意できるわけです。まあ、業界長い人とか、まあ、その特典を作るためにお金をかけれるとか時間をかけれるっていう人の方がやっぱり有利ですよね。なので質で勝負するのもなかなか難しいっていう現状があるわけです。でしかもレビューアフィリエイトということでいろんな商材をレビューしていくわけですから、そのレビューするために商材を買わなきゃいけないですよね。どんどん買わないといけないっていうのもなかなか問題かなというわけです。これが問題点としてあるわけですね。じゃあ初心者でも商材をたくさん買わないで、それでも稼ぐにはどうすればいいのかってことを考えていきたいんですけども、じゃあ今から参入する初心者たちがすでにいる強者たちと対等に戦うにはどうするのかということなんですけど、これには2種類の方法が考えられます。1つは完全な新規顧客を開拓するということ。で、もう1つは自分だけの新しい土俵、ジャンルを作るっていうことです。詳しく見ていこうと思うんですが、例えばみんながね、同じようなことをして同じようなレビューを書いて、同じような特典をつけてるって状態はどういうことかというと、街中にあるハンバーガー屋さんが全てマクドナルドである状態ということですよね。そうなると自分がたくさんの利益を得るってことは難しいですね。自分にお客さんが来るはずがないわけです。じゃあ誰が稼げるのかってなったら、やっぱり立地がいいマクドナルドだったりとか、店舗が新しくて綺麗なマクドナルドだったりとか、大きなマクドナルドだったりとか、そういうところに人が集まってくるわけですね。例えば偏僻な場所にあって古ぼけたマクドナルドってなってしまったら、まあ、なかなか稼ぐことは難しいということになるわけです。じゃあどうすればいいのかってことなんですけど、一つは街の外の何も知らない人を呼んでくるってことですね。もしくは自分が街の外に出ていて、でそこでマクドナルドを展開するっていうのが一つの手法。から自分だけの新規顧客を獲得するっていうのが一つ。でもう一つがマクドナルドをやめてモスバーガーにしちゃうわけですね。これはコンセプトを変えるってことです。モスバーガーって言ったらマクドナルドとは違って、まあ、ちょっと高級路線に入るのかな。マクドナルドよりは高級ですね。で手作りとかにこだわっているので品質重視っていうのがモスバーガーだと思うんですけど、そういうふうにコンセプトを変えて出店するというわけですね。だから市場を開拓していくのか、もしくは想像するか。つまり例えば安い早いみたいな、ね、のがマクドナルドのコンセプトだとしたら、いやもうちょっと品質を求めてる人もいるんじゃないかなと。ちょっと高くてもいいし、ちょっと提供までに時間がかかってもいいから、美味しいものが食べたい、手作りのものが食べたい、安心できるものが食べたいっていうニーズがあるんじゃないかな。じゃあ作ろうみたいなのが市場を想像することになるんですけど、そういうふうに新しいコンセプトを打ち立てて出店する。この2つの方法があるってことなんですよね。で、みんなと同じことをやっていても売れないのは当然なので、まあ、今回、まあ、それを解決するやり方っていうのが、まあ、サプリアフィリエイトなわけです。で、このサプリアフィリエイトの2パターンがあって、さっきの新規顧客を開拓してくるってことなんですけど、ウブな読者に対してプロモーションすると。もしね、古い商材をあなたが販売していたとしても、まあ、初心者からしたらまあ新しいですよね。だから古い商材を自分が売ってたとしても、新しい人さえ連れてくればそれでも売れるというわけなんで、新規顧客が集まり続ける仕組み、これが作れたら、まあ、ステップメールで長く自動で売り続けることもできます。で、もう一つが、特典に企画をつけて、特典自体をプロモーションするっていう方法なんですけども、多くの人のように、まあ、特典に音声とか PDF っていう、まあ、ありきたりなものをつけるんじゃなくて、企画をつけるっていうことなんですね。で、企画のセールスレターみたいなものを作って、プロモーションしていくと、これちょっとまだピンとこないと思うんで、詳しくお話ししていくんですけども、このセールスレターっていうのも、販売する商材についてじゃなくて、自分の企画について書いていくんですね。要はあなたが企画を打ち立てて、もしこの企画に参加したかったら、この教材を買ってくださいねっていうふうに言うんです。PL であれば、月額4700円ですよね。から、あなたが打ち立てた企画に参加したいっていうことであれば、PLA に参加してくださいねっていうわけです。つまり、この PLA の月額4700円っていうのは、PLA の教材費とか、アフィリエイトの権利というわけじゃなくて、あなたの企画の参加費になるわけです、これが。OK ですかね。これをやると、ライバルの存在っていうのはなくなります。消え去ります。すでに持っている教材でも2回買うなんてこともあり得ます。これをやると。つまり、あなたから買うこと自体に意味があるっていう状態になるんですね。あなたの企画に魅力を感じて入っているので、まあ、何を売っていようが、あなたのオリジナルの企画であれば、あなたの色が出せて、それはあなただから提供できることなので、ライバルっていうのはここで無価値化するわけですから、誰から買っても一緒だけど、特典でどうしようかなじゃなくて、あなた独自のことをやってるので、その企画に魅力があれば、もうあなたからしか買わないですよねっていうことになるわけです。オリジナルの特典にすることができますよね。特典に企画をつけて、企画自体をプロモーションするのがサプリアフィリエイトなんですよね。始めたばかりの人であっても、ライバルを気にせず大きく稼ぐことが可能です。はい、じゃあ企画を作るってどういうこと？どうやって企画を作るのってことなんですけど、一つは、まずは見込み客と話してリサーチをしていきます。まあ、この見込み客の集め方に関しては、もちろん PL の中でお話ししていきます。で、そこで見込み客とお話しして、話してる中で2番なんですけど、なんとなく悩みを把握すると。で、把握したら企画案っていうのを作っていきます。で、そして3つ目が企画作りに参加させる企画案、草案ができるわけですね。そしたら、こんなんどうかなっていう形で、その人に関係するコンテンツを、まあ、例えば音声コンテンツとか収録して、その人送ったりとか、こういうのどうかなとか、そういうのを投げていくんですね。で、反応をもらっていく。一緒に企画を作っていくような感じですね。これ僕はロールインマーケティングって呼んだりしてるんですけど、で、これを繰り返していく。1、3を繰り返していって、あなたのマーケットというか、あなたが連絡を取れる見込み客の人の意見を取り入れていって、修正していくわけですね。で、そして満を持して企画を発表して、特典にそれをつけるわけです。OK ですかね。こうやって企画を作って、じゃあこれ売りますよってなって、あなたの企画を販売するような形に表向きになるんですけど、この企画に参加したい人は、この教材を買ってね、今回で言うと PLA に参加してねっていうような流れになります。企画を参加者と一緒に作っていくっていうのがポイントなんですね。まあ、もしあなたが、こういう企画いいじゃん。自分で勝手に決めて、俺はこれがいいと思う。私がこれがいいと思うという形で決め打ちでやっても、それがみんなが求めていたりとか、みんなが悩んでるものから外れてしまう可能性がありますよね。みんな求めてないってものになってしまう可能性があると。だから意見を取り入れて修正していくってことを重視してください。特にやっぱりその見込み客と直接喋る、話す、悩みを聞くっていう経験がないとどうしてもずれていってしまうんですよね。ここを修正する必要があると。つまりメイン商材の良し悪しは実は関係ないんですよ。さっきも言いましたが、自分で商材を出す企業家側に近いやり方っていう形になりますね。そう。だから PLA 自体の魅力がなくても勝負できるんです。OK ですかね。 PLA PL の良し悪しは関係ないんですよ、あなたの企画に参加したいって状態になっていたら。はい、初めのうちはですね、お金を取ることに抵抗があるっていう人ももちろん多いでしょうし、 PL の良し悪しは関係ないって言いましたが、 PLA っていうのはかなり練り込んで作っている企画ですし、月額の報酬が入ってくるっていうのは、それはあなたも魅力を感じて PLA に参加したと思いますし、それを購入する人も PLA を売っていけるってなれば、それは魅力があるはずなので、代わりにね、決済の方法を PL にするってことはお互いにメリットがあるはずですし、初めのうちはですね、なかなか見込み客の人にお金くださいっていう要求ができないっていう、そういう抵抗があるっていう人は結構多いんですね。だけど、アフィリエイトであれば気軽にできるというか、まあ、紹介っていう形ですよね。だからこれに入ってくださいっていうのは結構言いやすい。他人のものですから、自分に直接お金くださいっていうわけじゃないので、まあ、こっちの方がやりやすいっていうことなんですね。なので、ここから始めるっていうのも、まあ、初心者にとってのメリットっていうのはあります。で、どういう企画を作っていけばいいのかと思いますよね。なので、企画のテーマとかコンセプトを決める方法についてお話ししていきます。まずテーマの決め方なんですけど、まずは初期ターゲット、見込み客のスタート地点っていうところを想定して決定していきます。で、そして通過点、まあ、これは企画なんですけど、そして最終地点の提案したいライフスタイル、この3つを決めていくと企画っていうのは見えていくかなと思うわけです。で、1つが初期ターゲットってことなんですが、どういう人をお客さんにできるのか、新規顧客を開拓するのか、オリジナルの市場を作るのかということをまず考えていくわけですね。どういう人がまずターゲットなのか、でその人を集めるためには新規顧客を獲得する方向でいくのか、オリジナルの市場を作るのかということなんですけど、まあ、これ両方やるといいです。どっちかでもいいんですけど、両方やった方がいいですね。で、そのオリジナルの市場を作るという話についても後でまたお話していきますが、そして通過点です。これが企画になるんですけども、この最終地点に到達するために必要なスキルとか経験、これは何なのかなっていうことを提示するわけですね。まあ、例えば、まあ、集客スキルと販売スキルっていうのが身につくと、こういうゴール地点に行けるよとか、そういうものを明確にするわけです。そして3つ目が最終的に理想とするライフスタイルを提示する。で、これはよくね、自由な暮らしとかあるあるな形なんですけども、まあ、あまりいいのが思いつかなくてもですね、基本シンプルに情報発信して稼ぐでも全然 OK です。情報発信して稼ぐことによって、あなたのスキルでね、自由なライフスタイルを得ながらお金を稼ぐことができて、仲間もできてとか、自動化することもできてとか、そういう風な未来を提示すると全然 OK です。で、例えばですけど、例としてデザイナーがマネタイズできない、マネタイズっていうのはお金を稼ぐ、まあ、お金にするってことなんですけど、できないっていう状態があったとして、これをね、サプリアフィリエイトする場合っていう形で考えていこうと思うんですけど、まず見込み客にサクセスストーリーを提示します。例えばまずデザインを学んでくださいと。で、その学んだ知識をね、情報発信をして教材とか企画を売ると。そうすることによって、私と同じようにお金を稼ぎながら自由なライフスタイルを実現することができますよ、というようなですね、お客さんのサクセスストーリーを提示します。で、新規顧客を獲得するっていうことを考えるとき何するかというと、デザイン興味ある人っていうのはたくさんいますよね。なので、例えば SNS とか、まあ、いろんな方法がこれは本当にたくさんあるんで、まあ、それを PLA ではいちいち攻略していきたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、時間かけてね、やっていこうと思ってるんですけど、まあ、いろんな方法を駆使してですね、集客していくと。そして、自分だけのオリジナルの世界っていうのを作ります。例えば、デザインを学んで、こういう未来が得られますよ、こういう企画をやりますよとか、これ自分だけの世界っていうのを作っていく。まあ、自分だけのオリジナルの理想だったりとか、そういったものを作っていくわけですね。提示していくわけです。だからデザインを学んで、こういう未来を得ましょうよと、こういうライフスタイルを得ましょうよ、こういう価値観っていいよねとか、そういうあなた独自の価値観っていうのを提案していくっていう形になりますね。この2つをやっていくと。だからデザインについて説明して終わりとか、そういうことではなくて、学んだ後どうなるのかっていう話をしていきます。そして通過点。まあ、これは企画の話なんですけど、まずデザインを学びましょう。そして次に集客販売を学びましょうっていう風にして、情報発信をする方向に持っていくといいかなと思いますね。まずデザインを学んで、そして情報発信をしましょう。で、企画とか教材を販売して、それを自動化したりとかして、僕と同じようにお金を稼いで仲間を作って自由なライフスタイルを実現しましょうっていう話をしていきます。で、情報発信をする方向に持っていくと。そして最後に提案したいライフスタイルですね。まあ、これ今言ったことなんですけど、結局情報発信することで稼いでお金と自由な生活を手に入れてという話をしていくわけですけど、これはね、最終的にどういう風になりましょうっていうのは別にあなた独自のもので OK です。ただ情報発信をする方向に持っていった方がやりやすいかなというふうに思いますね。はい。なので通過点に該当する企画っていうのを設計していきます。ここで大事なのはデザインについて学びたいからといって、デザインについての企画でなければいけないということはないということですね。ビジネス系でも OK です。企画については企画で、例えばデザインを学んで教材、この PLA で情報発信を学んで稼いでいきましょうっていうようなことが言えるわけですね。あなたの企画ではデザインを学ぶ。だけどここで決済するとついでに PLA で企画に参加できますから、そっちの方で情報発信を学んでいく、この掛け合わせでお金を稼いでいきましょうっていうのがこのやり方になりますね。例えばもし FX であれば、まあ、FX に興味がある人を集めますよね。で、 FX で稼げるようになったら情報発信をしてそっちでも稼ごうっていう話をしていくということになります。で、これがもし恋愛であれば、恋愛に興味がある人を集めて、で、恋愛で成果が出るようになったら情報発信をして稼ごうという話ができますよね。何でもいいんですね。何でもいいというか、いろんな業種、いろんなジャンルだったとしても、そのお金稼ぎっていうことにはつなげれると思うんです。どうにかして、さらに言うと、お金稼ぎに興味がないっていう人はほとんどいないと思いますので、まあ、もちろん割合はあると思いますよ。例えば FX の人であればお金稼ぎたい人しかいないと思うんですけど、例えばマッサージをね、勉強してる人とかであれば、マッサージがマスターできれば満足っていう人もいるかもしれませんよね。まあ、ちょっとそれは割合はあるんですけど、まあ、基本的には、まあ、あなたの得意なジャンルからお金稼ぐっていう方向につなげていくことは基本的にはできるはずです。はい。で、そこであなたがどんな企画をしていくかってことなんで、ライティングを学ぶ企画にしてもいいし、ビジネスについて学ぶ企画とか、集めた見込み客に合った形であればどんな企画をやってもいいです。はい。で、まずはその企画をやるために、まあ、何かの知識を得る必要はもちろんあります。だから、まあ、勉強する必要はあるんですけどね。だけど、まあ、これは何をやっても結局そうなんですよ。どんなビ ジネスをやろうと思っても、その知識を得る必要は絶対あります。保険の営業マンだろうが不動産を売ろうが保険の知識必要ですよね。税金の知識も必要になるかもしれません。不動産に関してもそうですね。税金の知識とか不動産の知識とか必要になりますよね。銀行の融資の知識とか、他のアフィリエイトでブログ作るとかなったとしても知識は持ってこないといけないわけです。まあ自分で勉強してもいいし、知識のあるライターさんを雇って書いてもらうっていう方法になるかもしれませんし、まあ結局何らかの知識っていうのはどっちにしても必要になるわけですよ。なのでまずあなたも勉強していく必要は出てくるんですが、まあこれはもう避けられないことなんでしょうがないと。ぜひ学んでください。学べば学ぶほど本当に稼ぎやすくなりますから。で、3つの企画の内容っていうのがありまして、どういう企画がいいかって考えた時に、まあ、種類がありますね。で、1つは勉強系、まあ、何かを勉強しましょうって企画で、2つ目がコミュニケーション系、コミュニティとかを作って参加者同士で意見交換したりとか勉強会をしたりとか、そういったコミュニティを形成するっていう方法で、もう1つがサポート系、あなたが直接サポートするような形、まあ、いろんな方法があるというか、この3つ以外にも考えうるものはあると思うんですけど、まあ、この大体3つのやり方があってですね、まあ、これは全部組み合わせてもいいですね。何かを学んでコミュニティも作ってサポートもするよっていうのは全然これ全部含めていいと思います。まあ、含めた方が強力になりますよね。こういった3つの企画内容っていうのがあるので、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。で、その企画をやるときにですね、これを教えていくよっていう風にやると思うんですけども、なんか目的がありますね。これを身につけようとかいうのがあると思うんですけど、その時に大事なのは独自のノウハウを作ってほしいんです。で、その自分でノウハウに名前をつけてほしいんですね。要は独自のノウハウを作るっていうよりもどっちかというと、あなたが教えるノウハウに独自の名前をつけるっていうニュアンスの方が近いですかね。そのノウハウを学べる企画っていう風にしてほしいんですよ。で、7つのバケツ理論っていうのがあるんですけど、これ何かというと、例えば車のメーカー何が思い浮かびますかって質問したとしましょう。そしたら大体思いつくのが7つぐらいって話なんですね。トヨタ、日産、スバル、スズキ、三菱とか、まあいろいろ出てくるとは思うんですけど、まあ大体出していったら7つぐらいしかならないです。まあそんな風にですね、まあ大体7つの枠に入らないと印象に残らないっていうのがこの7つのバケツ理論なんですよ。だからあなたが新しいノウハウっていうものを名前をつけて打ち立てて、それが自分がそのルーツになるっていう風になると覚えてもらえるんですね。あ、何々さんってあのノウハウの人でしょっていう風に覚えてもらうことができるわけです。例えば僕はライティング×行動心理学イコールサイコライティングってことで、サイコライティングの人っていうような打ち出し方をしてるんですけども、サイコライティングっていうのは僕がつけた名前なので、他にサイコライティングって言ってる人は今のところいないんですね。今後僕の教え子の人たちがサイコライターですって言うかもしれませんけど、今のところいないわけですよ。で、そういう風にしていると、サイコライティングの人でしょっていう風になるのは僕だけなんですね。だけど例えばこれがコピーライティングの人ですってなった時に、コピーライターですって言ってる人はいっぱいいるわけですから、コピーライターって言われた時に誰が思い浮かびますかってなった時に、僕がそこに入らない可能性が非常に高いってわけなんです。だからオリジナルのノウハウ、名前をつけて、このノウハウが学べる空間、このノウハウを提供してる人、これは自分だけですよっていうような形にするわけですね。だからすでにあるノウハウ、すでにあるノウハウに何かちょこっと付け加えるとか、ちょっとある要素を際立たせるとかして自分流にしていくっていうことなんですね。OK ですか？はい。そして企画の打ち出し方、見せ方によってもかなり魅力っていうのは変わってしまいます。例えば A が1ヶ月間スカイプサポートっていうのがあったとしますよね。これだとちょっともったいないとか残念な見せ方なんですね。で、これが B、1ヶ月間サイコライティング徹底強化合宿、制約率 10% を出すメルマガが書けるようになる合宿ですと。他にも何かあれば相談して OK ですよ。こういう風な見せ方をしたとしたら、どっちが魅力的か。これ中身変わんないですね、実際は。中身一緒なんですけど、こういう目的を持った、これを身につける合宿をやるよと。まあ他にも何かあったら自由に相談していいよ。これ結局、1ヶ月間スカイプサポートと一緒なんですね。そう。だから同じようなことを言ってるんですけど、こっちの方が圧倒的に魅力に感じるというわけです。例えば、まあ合宿とかスクールとかなんちゃら通信とか、どういう形でもいいですけど、まあ名前をつけたりとか、ワクワクするよね。特別に見えるような書き方をすることによって、魅力っていうのは何倍にも膨れ上がるわけですね。単なる特典であっても、かっこよく名前をつけて魅力的に感じるオファーを作ろうと。で、この魅力的なオファーに対して、参加費は月額4700円ですが、このお金は私に払う代わりに、この企画 PLA に参加してくださいというふうに案内すると。そうするとすごく安く感じるよっていうのが、このサプリアフィリエイトなんです。このオファーのポイントは、参加した人、参加しなかった人の未来をストーリーを使って想像させることですね。まあ、だからセールスレターみたいのを作れればベストなんですけど、まあ、これは本当にセールスレターを作らなければいけないってことではなくて、作れたらベストっていう感じ。まあ、作れる人は作った方がいいということですね。まあ、別にこれがワードプレスで作らなくてもいいし、ペラペラのサイトが作れるウェブサービスを使ってもいいし、最悪 Google ドキュメントとかでもいいんですけど、まあ、この企画の詳細をね、書いていく中で大事なポイントは、参加したらこういう未来、こういう素晴らしい未来が手に入りますよ。で、参加しなければ、まあ、今のままとか、もしくは最悪な破滅の未来に向かっていってしまいますよというようなことを伝えるわけです。例えば、このスカイプサポートをするってなったとしたら、例えば1回何分通話できますよとか、そういうことじゃなくて、未来が知りたいんですね。そういうなんか、機能的な価値というか、実際にどういうことをしてもらえるのか、PDF が何ページとか、動画が何分とか、そういうことじゃなくて、この企画に参加した時に、どういう素敵な未来が待ってるのかってことを参加者は知りたいんですよ。僕よく話の方として使うのが、今このまま進んでいくと、実は破滅の未来に向かっていて、この企画に参加するとか、この内容を知ることによって、こういういい未来に軌道修正して、いい未来の方に行くことができますよ。ただこれを勉強しなければ、この破滅の未来にそのまま進んでいきますよ、みたいな、そういう話の方を使うことが多いんですけど、まあ、そんな風に話すと分かりやすいと思いますね。伝わりやすいですね、魅力が。で、この企画を作るというのはですね、これからの時代にとても求められる能力なんで、これができると、新しい企画とか、他にはない企画、面白い企画っていうのを作れるようになれば、もう爆発的に売上を立てることができるようになりますので、本当に価値の高いスキルだというふうに思って実践していただければなと思います。この特典の企画をプロモーションしていく、補うサプリ的な役割になるのは、実は PLA の方なんですよ。あなたの企画を PLA が強力にサポートするっていうのが、実は今回の肝なんですね。実態というか。だから、あなたが主役となって販売していくわけです。これもちゃんと狙いがあって、あなたにお客さんがつくと、あなたがバックエンド売れるんですよね。このバックエンド売れる仕組みも PLA にはありますから、あなたにお客さんがついて、あなたのサポートに対してもお金を払いますという形になると、あなたがより稼げるんですよ。OK ですかね。こういう状況を作りたいので、あえてこういう形にしていますから、あなたが主役でサプリ、補う役割を果たすのは PLA の方だよと。で、この PLA は、あなたが連れてきたお客さんも、この PLA を商品として売っていくことができるわけですね。あなたのお客さんも同じように何か企画を売って、この PLA にじゃあ参加してねっていう風になると、そのお客さんも月額の報酬を受け取ることができる。これが PLA の強みなので、これをお客さんにもやってもらうことができるわけです。だから、あなたの企画だけで、おそらくですけど、ほとんどが月 月額ではなくて1回きりの報酬になることがかなり高いし、月額になってもですね、なかなか長いこと継続してくれないという現実があると思います。離脱率を下げるのが難しいんですね。だし、高額なコンサルフィーとかを請求するのがなかなか難しいと思うんですね。だけど、PLA を売っていると PLA に参加したお客さんを割と長くキープすることができるはずです。長くキープしている中で関係性を作っていって高額なバックエンドをオファーするってことも可能になってくると思いますね。そういうことができるのがこの PLA の強みなんです。なのでこのサプリアフィリエイトっていうのをぜひ身につけていただいて、この PLA をバンバン売る、まずはですね、本当に2件売っていただければ月々3000円ちょいですねプラスになりますの で、まあ、1件でも売れば月額1000円ぐらいになりますの で、まずは本当に2件売るっていうところにねフォーカスしてやっていってほしいなと思います。だんだんその報酬が上がっていくと分かってきて楽しくなってきて、どんどん収入が上がっていきますから、50件でも取ればですね月20万円が安定して入ってくるってなったら普通に会社辞めれるわけですよね。そうなるともっと自分のビジネスにガソリンを使ってどんどん大きくしていくことっていうのができるようになると思いますから、まずはね本当に2件このサプリアフィリエイトの手法を勉強して2件売っていくぞっていう形で進めていっていただければなと思います。それではサプリアフィリエイトの概要については以上になります。